はい、ということで39名の方がいらっしゃっていると、まあ延べ人数、ね、なので今現在何人いらっしゃるか分かりませんけれども、アイドリング推しメンラジオ、こういうのねいつも思うんだけど、先に調べとけよなと思うんですよね、自分でもね。自分で思うのに結果やらないっていうところに非常に僕の問題が潜んでいると思うんですけれども、前回のマイプロ推し会が225回でございましたので、今回は226回目、そのアイドリング推しメンラジオになります。改めましてこんばんは、大魔王でございます。どうもです。まあ6年過ぎまして、6周年過ぎてまだ1回しか配信してませんからね困ったことですけど、まあでも一応細々と続けていく所存で、まあ季節感のある感じでね、年3回から4回ぐらい更新できてればいいかなと、春夏秋冬でいければいいかなと思うんですけれどもね。確か春やって夏やってなくて、秋やって冬やってるみたいな感覚なのかな、わかりませんけど、うん、まあまあぼちぼちとやっていきたいなと思うんですけれども、まあ今回の推しメンラジオね、前回というか何週間か前に本当は告知してやりたかったことがあったんですけれども、それはもう全然メールが集まらなかったので一旦やめにして、まあちょっと体調が悪かったこともあったんですけれどもね、先日後藤薫さんのカレンダーイベントが大阪でありまして、そこの大阪イベントに行ってきたので、その話を中心にお届けしようと思うのですが、まあまずはですね、まあ前回もメールお願いしたけどほとんどメールが来なかったアイドルイングについてちょっと皆さんと話し合いたいなと思っているんです。なのでもうぜひ本当に本当にお願いしますので、ちょっとメールがねなんせ来なかったから、今の正直な皆さんのご意見が知りたいんですよね。アイドルイングについて皆さんが思ってること、正直なところね、すごく面白い、大魔王さんもぜひ見ればいいよなのか、いやー数回見たけどお金払うほどじゃないのでやめてしまいましたなのか、まあとりあえず面白さっていうのはこれからになるかもしれないので、一旦お金払ってしばらく見続けますなのか、最初から興味がないからお金払う気もございませんなのか、そんなのやってたんだなのか。まあアイドリングって急に始まったじゃないですか、まあ、告知とかあったのかもしれないですけど、僕自身は少なくとも知らないわけですよ。気づいたらやってた。でアイドルイングというものを始めて、でアイドルイングという番組自体が今やってることっていうのがアイドリングの、まあ、パクリというか、まあ一応その当時のスタッフさんがやってるからパクリではないんでしょうけど、セルフプロデュースっていうの、セルフカバーっていうの、なんかそんな感じに思える番組ですね。まあ僕もちょろっと無料の時間帯に見たことがあるだけで、有料会員には当然なってないので、当然って変だな、今ちょっと失言がありました。当然ってことはない、当然ってことはなくて、ね、アイドリング推しメンラジオをやっているパーソナリティである以上、多少はちょっとチェックしとけよっていう部分はあるよね。うん。アイドリングは大魔王さんのキャスで他のリスナーの情報で30分無料だと知りました。そう。だからね、アイドルイングのについて積極的に見ようとしてる以外の人に対してね、広報がそもそも足りないと思ってるんですよ。これ難しいなと思うのは、やっぱりフジテレビで働いていて、今でもフジテレビの社員で出向状態になってて、いろんなことを今グループ運営とかも携わっているカンバラさんが、これ諸刃の剣だなと思うのは、テレビ局の社員だということだと思うんです。例えばそのアイドルイングという番組をやるときにですね、 アイドリングのそのままのパクリというか、そのままのことをオマージュでやるのだとしたら、超えないと意味ないですよね。アイドリングをやっていたそのままをこすって、それでも面白いっていうのは、その演出上のなんていうの、用意されたものなのか、タレントの実力なのか、ファンの熱さなのか、スタッフの能力なのか、何かわからないけど、少なくともどこかが突出しないと、それは劣勢遺伝になりますよね。で、それがね、フジテレビというところで、しかもしっかりとしたスタジオ、もまあ元々は球体でやってたわけですけど、まあ球体でやってて、そこからスタジオに移行して、スタジオ、本社のスタジオ、もしくは湾岸スタジオなんかで撮ってたわけですよね。で、観覧席もしっかりしたものを作られて、っていうお金のある状況だったわけですよ。お金ない、お金ないっていうのは、まあもちろん僕らがこうやってショールームでやってる発信方法と変わらないようにお金がないわけではないですよね。もちろんその地上波でやってる VS 嵐と比べたらお金がないっていうだけの話ですよ。だから VS 嵐が一本作るのに、まあ何千万かかってるのかわかりませんけど、まあ一本一本作るのにもう1000万や2000万じゃ済まないお金で流れています、当然ね。で、その、ゲームをやっていく、そのセットを作るのに、一つのものを作るのに数千万かかるわけですよ。最近でもね、なんか、ボーリングのピンが自動的に動いて、そこをこう、みんなでボーリングするやつとか、あれ結構お金かかると思うんですね。クライマーのやつでもそうですよね、登っていくのね。だそんなのと比べたらアイドリングっていうのは当然お金がない番組だったんだろうけれども CS だし。だけど、アベマフレッシュとかショールームとか、そういうものに比べたら段違いにお金があった番組ですよね。そこの部分っていうのは意外と肌感覚で分かってないんじゃないかなと思うんですよね。アベマフレッシュショールームでやるなら、アイドリングというそのフジテレビの土壌でいろんな足かせの中やってたところではできなかったところをやらないと意味がないと思うんですよね。そこはね、ここはでかいと思うんだよな。つべに数分の宣伝的な動画が上がっています。なんかね、そのアイドリングファンだった人は当然見に来るだろう感覚っていうのがテレビの人って感じがしますね。僕もテレビの人なのであまり人のことは言えないわけですけど、やっぱりあぐらかいてんだろうなと思うわけ。これ地上波と CS じゃ CS 一段落ちるよねっていうのはいくらでも言えるよね。だけどショールームというところを戦場の中心に据えるっていうことは、アベマフレッシュはまだしも、はっきり言って、地下ですよね。やってることは地下なんですよ。なのに地下に落ちたということを認識しない。誰も。スタッフも、メンバー、まあメンバーは肌感覚で分かってる可能性はあるけれども、普通のアイドルさんっていうのは、地下にもともといて、そこからのし上がっていこうという上りのムーブメントですよね。でもアイドリングっていうのは解散した時点でそこから地下に落ちていくマイナスのムーブメントなんですよね。それをなんとか止めよう、せき止めよう、そして新しいことをやっていこうというところにメンテナンスという事業が生まれたんだと思うんですけど、メンテナンスをやるにしろアイドリングをやるにしろ、僕の意見としては、落ちるならとことん落ちてやる。で、メジャーのプライドとそのかける思いがあるのだとすれば、とことんそのプライドを捨てずにやらないとダメだと思うんですよね。その両極どっちにもいけないまま、すごく中途半端なところにいるのが、メンテナンスとかアイドルイングなのかなと。正直、まあわかりません。梅酒とか、 他がどういう感じなのか、朝日さんも含めて他がどういう感じなのかわかりませんが、やっとそれに気づいたのか、ベスティムという部分をちゃんとやるようになったんだなぁと僕は理解しているんですけども、どうですかね、皆さん卒業前後も含めて神原さんが今までやってきたことっていうのを、こういう部分すごかったと思うとか、こういう部分で尊敬できないとか、こういう部分は大変ありがたいとか、こういう部分ではもう現場来なくていいのにとか、あると思うんですよね、皆さんの気持ちとして。で、まあもちろんね、テレビで見てるだけ、ネットで流れてくるだけではわからないこといっぱいあるので、まあ愛斗さんなんかは何でもいいからとりあえず、何でもいいからっていう言い方はしてなかったかもしれないけど、まあまずは推しに仕事が回っていて、とりあえず活動が見れることが一番大事だという意見だったと思うので、まあ内容遺憾とかいうことにはそんなに興味はないのかもしれないけれども、僕の中で言うとやっぱりアイドルウィングね、えほとんど見てないくせにお前まずは見ろやという話にはなるとは思うんですけど、基本やっぱり中途半端だと思います。やっぱり地下に落ちた感ということで言えば、もっともっとなりふり構わずやるべきだし、アイドリングオマージュというか、アイドリングをもう一度やり直してやっていくのであれば、全く違う形でやるべきだったのかなぁとは思うんですよね。元アイドリングメンバーが出てれば、とりあえずアイドリングファンだった人たちは金払って見に行くだろう感がすごいんですよ。僕の中には少なくともそういう風に感じる部分があって、だからなんか乗れないのはそこなのかなと思います、正直。仕事が大きくなるか本人の努力と運だと思っています。そうですね。それはもちろんそう。もちろんそう。だから逆に言うと、そこには関わらないでやっていくと決めるやつが一番強いのかもしれませんからね。ある意味ね。ある意味ね。呼ばれてるけど行ってないのか、そもそも呼ばれてないのかはともかくとして、少なくとも、神原さん案件に呼ばれない人っていうのがいるわけじゃないですか。まあこれ後でも話そうと思ってたんですけれども、e スポの TF にですね、いわゆるアイドリング残党の人たちが出演してライブをやると。で、こちら角沢案件。で、角沢さんと神原さんは仲いいか悪いかっていうと、まあ良くはないだろうね。はっきり言ってね。で、その綱引きの中でですね、まあ両方出てる人もいれば、神原さんの方にしか出ない、角沢さんの方にしか出ないっていう人も、現れてくる。で、それは別に、ご本人が選んでるとか選んでないとかよりも、そのご本人というのはメンバーがね、メンバー当人が選んでるとかいうことよりも、プロデューサーが呼べるかどうかっていう話になってくるんですけど、まあ、もちろんネオ以降というか、ネオに関しては、角沢さんはほぼ接点がないでしょうし、逆に言うと神原さんは、神原さんが入った時にすでにいなかった人たちには、ほとんどその関係性を築けてないでしょうからね。そこの取捨選択っていうのは自分のその範囲内から出るとなかなか難しいのかもしれないですが、なんだろうな、そこの綱引きいらなくないって話ですよね。切磋琢磨で上がっていけるならそれどんどんやればいいんだけど、なんかそこの綱引きがある気がして、僕にはしょうがないんですけど、まあ内実を知ってるわけでもないから、なんとも言えないんですが、ショールームを中心に戦うっていうのは先ほども言ったんですけど、ショールームを中心に戦うっていうのはもう地下の所業なわけね。で、メジャーを通過してきたアイドリングがやることとしては、それではないよねってことなんだよね。だからアベマフレッシュに行ったんだろうけれども、やってることがアイドリングと一緒で、しかも優勢になるんじゃなくて劣勢になっていくのであれば意味がないかなぁと思いますね。イングで言えばスーちゃん出演やミラチュ出演がある ああ、そうなんだ。へーへーへーへーへー、その辺が出たんですね。まあまあ、僕も事情知らない部分があるんで、教えていただけると大変ありがたいです。はい、僕の意見も偏っているので大変。偏ってるっていうか、情報知らないで喋ってるっていうのは、まあ昔のアイドリング推しメンラジオと一緒といえば一緒ですね。だからね、まあその、どんどん推し進めていく中で、本当にそのテレビっぽいものになるのか、言ったら YouTuber 的になっていくのかという分かれ目だと思うんですよね。素人なんだけどクソ面白いのか、玄人っぽいところを狙いすぎて、それは劣勢なんじゃないかと思われるのかっていうところに、今岐路に立ってんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、今回というか前回ね、募集した時にアイドルイングってこういうところが面白くて、こういうところを見てほしいんですっていう部分が欲しいんですけど、まあこの間ですね、今いるのかな？今ルアルアさんいる？ルアルアさんいるかな？わかんない。まあルアルアさんがね、ご報告してくれたんですけど、アイドルイング内で森さんの部屋を掃除している中に、おしらじのタオルが落ちてましたよっていうネタを、投下していただきまして、あ、確かにおしらじタオルですね、これね。確かにおしらじタオルというネタを投下していただきまして、これ自体は大変面白いし、まあある意味ありがたい。まあ見つけていただいたルアルアさん、僕自分で見てたとしても多分気づかないですよ。自分で見ててもふんわり、こういうもんって本当にふんわりしか見ないので、おそらく気がつかないでスーッと流れてるでしょうね。で、もうおしらじタオルありましたよっつってちゃんとキャプってね、これをわざわざこう送ってきて丸までして送ってきてくれたわけですけれども。まあ僕、森さんにそもそもおしらじタオルって差し上げたのかな？差し上げたんでしょうね。そうじゃないと思ってるわけないしね。まさか上げたメンバーから流れてきたとかやめてよ。それ嫌だよ。なんかのタイミングでもしかしたら舞台公演の時とかに持ってったのかもしれないです。僕の記憶が定かではありませんが。まあ間違いなくおしらじタオルですね、これはね。間違いなくおしめんラジオタオルですけど。ただですよ。これもらって大変面白いと。これに関して非常に面白かったことは間違いないんですけど、あー、まだ森さんの部屋の掃除やってんだと思って、うちの部屋も掃除してほしいもんですけどね。あ、まだやってんのか、そんなことと思って、しまったのは正直なところです。古いものをこすっていくこと、その、イーソーしりとりやったりとか、パイ投げやったりもしてるらしいですけど、なんかね、こするのは決して悪いことではないです。で、自分たちのやってきたことですし、全然違うスタッフがやって、全然違うメンバーのグループの番組でやってるとかではないので、それはいいと言えばいいんですけど、なんかね、もう一歩先んじたものを見たい気はしますよね。結局これってあれですよね。司会とかがいるわけじゃなくて、梅子さんとかが率先して喋っていく形なんですよね。作りとしては非常にその元々やってたアイドリングの方に寄せていってて、その寄せていってる工程の中でいろんな番組とかいろんなコーナーをやっているんだと思うんですけど、もうちょいどうなんだろう。新しいことというか古いことをもしや擦りすぎなのではないかというのが僕の意見。これはね、もう何遍も言いますけど、まずは見ろやと言われることを覚悟して喋っておりますが、見てもいないくせにと、ふうに言われても仕方ないとは思いながらね、喋ってますけど。おそらく仕切りは梅衆、二人以外は台本持っていません。まあもちろんね、その、マスノさんがいたから面白かったんだという意見もこの間いただきまして。まあそれはもう間違いなくその通り。アイドリングをもう一度完全に復活させるというか、形を、が違えどやっていこうとするならば、マスノさん、 ないしはそれに見合うような芸人さんとかが行った方がいいんですけど、アミトーク的な感覚で言えば、梅酒にとっては非常に勉強になる部分はあるよね、きっとね。多分ね、ショールームなんかでやってることではね、ぬるくてね、なかなか難しいと思うんですよ。コントサークルとかでたまに見ますけど、いろんなアイドルさん出てきて仕切っていろいろ話していくんだけど、なんかこうノリが的を外れてるようなことが多くてね、なんか今日苦言ばっかり言ってんな。もちろん僕は元アイドリングの人たちが活動してること、アイトさんなんかと一緒で見れること、見る機会があることっていうのはすごく幸せなことだなぁと思うんですけど、その先につながるために、まあもちろん本人も努力しなきゃいけないけれども、スタッフはスタッフでね、努力しないとね、自分たちの食いぶちとか仕事なくなっていくんでね、そのあたり難しいなぁと思う部分はございます。はっきり言うと、まあ、神原さんと門沢さんが真面目にあのタッグ組んだら相当すごいものになるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんとなくそれはないような気がするので期待しないでおきましょう。そして、この中に TEF のイベントに行った方はいらっしゃいますかね。まあスーちゃんはアイドリングに出てたっていうのは僕は今初めて聞いたんですけど、知ったんですけど、スーちゃんが超久しぶりに、おそらくだから6年ぶり近いですよね。5年ぶり以上は経つよね。確か2011年にこの番組を始めて、2012年の6月ぐらいに発表されて夏ぐらいに卒業してるはずなんですね。確かね。その時いた20人、19人までやって、一番最後、藤原夏子がスーちゃんのこと好きだったので、スーちゃんを最後にしましょうと。いうことにしてたら卒業になっちゃって、そこから1ヶ月ぐらい多分休んだんだよね。推しメンラジオ再開するときに、ここはまあもともとそういう感じにはなってたんだけれども、それ以上に大魔王が仕切る番組に変貌したのは1年過ぎてからなんですね。それまでは一応藤原夏子のプレゼンを聞くという番組でしたから、何の知識もないのに勉強してくるっていうのが、なかなか今考えると痛々しい話ですよね。だからちょうどこの番組が今年で6周年で来年7周年になるので、少なくとも5年ぐらいは歌ってなかったと思うんですよ。で、最近ね、ギターの弾き語りというかギター弾いてくれる人と一緒にライブとかは活動してるみたいですけど、そのライブめちゃくちゃ見たいんですけどね。なんかアイドリングの歌を今歌うっていうスーちゃんをちょっと見てみたいですね。大人になってっていうのもあるし、もちろんそれはルーリーだったりとか、まあルーリーもここ最近競馬の仕事ばっかりで、もしくは目覚ましテレビで忙しくはしてますけど、自分のライブとかもほぼしてないから、なかなか歌ってる姿を見るのも貴重になってきましたのでね、皆さんね、結構その辺の人たちを起用して歌を歌わそうということに関しては賛成ではあるんですよ。で、解雇趣味ではあるけれども、まあドリームモーニング娘。みたいなものだと思って、まあやりゃいいと思うんですよね。10年後の約束の日まではまだまだありますから、まだまだありますからつっても、もう2年経ったわけですけど、2年3年ぐらい経ったんですかね。まあ、卒業して解散してからもう2年経つわけですけれども、だからやっぱりそういう姿を見れるっていうのは素晴らしいことだなぁと思いますね。なんかこう役者に専念するとか何々に専念するとか、そんなもう宣言せずに出ていけばいいし、宣言せずに戻ってくればいいと思うので、まあとりあえずね、メンバーそれぞれいろんなやりたいこととかもあるでしょうし、いろんな部分でその大きくなるためには、アイトさんの言うように 自分たちの努力と運で切り開いていくっていうのが正しいし、その足がかりにアイドルイングとかメンテナンスとか、東京アイドルフェスティバルとかがあるのならば、大いに利用しながらやってっていけばいいんだろうなとは思っております。だから、僕は今回ね、えらい苦言ばかり言ったようですけれども、やっぱりね、なんだかんだつってね、頑張ってほしいですよ。アイドルイングさんにも。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ということで、まあ今回、まあメインテーマとして、そんなに話せることがあるわけでもないんですけどね、先日、大変珍しい大阪でのカレンダーイベントをされるということで、後藤薫さんにお会いしてきました。まあ仕事終わりでね、駆けつけてきたんですけれども、まあちゃんと金出すよ。今回も自由物件買いましたからね、2万7千円払って帰ってきました。2万7000円プラスアルファあったんですけど、まあその辺はこの後で。こういうカレンダーですね。ここに白い紙があるのは、ここの下にサインがあるからです。今動画配信しながらやってますけど、ラジオ聞いてる人は想像しといてください。今初めて開封します。ね、配信見ずにラジオだけ聞いてる方は、ちょっとご想像していただきながら、今、初開封、後藤薫カレンダーですね。はい。あ、カレンダーの匂いする。カレンダーの匂いするってなんだ。大魔王さんへ。ということで、ひらがなですね。これまあ、本人には聞かれてないんですけどね。大魔王を書くときに、漢字なのって聞く人非常に多いです。いや、どっちでもいいですって答えるんですけどね。大体、もうひらがなで言っちゃいます。間違ったら困るしっていう人と、頑張って書いてみるって正解出す人、ちょっと微妙に間違ってる人、いろいろいます。一番面白いのは、チェリップのまゆさんでね、大魔王って大と王漢字なのに、まだけひらがなっていう、これはね、あの子にしかできないゲートですね。今まで他には一人もいませんね。はい。ということで、後藤薫カレンダー。ちょっとめくってみましょうか。1月、2月。部屋着な感じでしょうか。3月、4月。これね、じじいになってくるとね、髪がめくれなくなってくるんですよ。脂身がね、全く。こんなに脂身ありそうなのに。うわっ!いいな。3月、4月、非常にいいですね。あ、5月、5月、6月もいいですね。はい。まあでも今のところ3月、4月かな。7月、8月。あ、7月、8月は、ちょっと、水着っぽい下着になってますね。これ下着だな、これな。なんかなんだろう。こんなこと言ったら大変失礼だなと思うんですけど、昔、子供の頃に、縁日とかで売ってた、子供心にすごいドキドキしたさ、その、お祭りというか、神社とかのね、いっぱいこうガラクタ市みたいなのが集まってる中にカレンダーを売ってる店っていうのが必ずあるわけですよ。日めくりとかも含めて。その中にね、いわゆる日活の方とかのヌードカレンダーがあって、その感じのこの陰微な感じがあります。誤解を恐れずに言うとね。まあエロいな。あ、気 急にちょっと子供っぽくなりましたが、9月10月はちょっと怒ってらっしゃいますね。これ何怒ってるんでしょうね。これ何を怒ってるか大喜利やりませんか、これ。はい、9月10月の後藤薫は何に怒っているお題です。この顔は一体何に怒っているのかを知りたいです。僕はね、一つありますよ。僕はもう確実に、まあ、例えば僕と後藤さんがカップルというか、まあ、夫婦でもいいです。冷蔵庫のプリンを勝手に食われた時の顔、僕の感じる感じではそうですね。これ怒ってる顔、どんな顔なのか。9月10月ちょっとあれですね、変化球できましたね。ああ、11月12月はこうねえ、11月だろうが12月だろうが、とりあえず水着みたいなグラビアカレンダーもありますが、まあやっぱり冬の感じがいいんですかね。僕はやっぱり2月3月が好きですね。ちょっと挑発的な感じでね。はい、ということで後藤薫カレンダーということです。いやー、ちょっといいカレンダーだな。まあ僕はこういう壁掛けカレンダーを飾る場所がない、そして場所がない上に習慣がない、多分かけたとしてもずーっとこのサインついた表紙のまま置いとくような気がいたします。ちなみに10部ありますのでね、お入り用の方はおっしゃってください。ちなみにヨッシーさんと壺にはもうあげまして、そして藤原夏子に一部あげるということになってまして、まあうちにとりあえずこのサイン入りは残すので、今4部売れてる、あと6部ぐらい残っていますので、ね、わざわざ持っていくとかしませんので、僕に会える方は言ってください。年末年始で、カオルン天神橋筋あたりでイベントやってたんですか。ね、天神橋筋なのかな、 OAP の近所ですね。大阪アメニティパークという丸いのがドーンと立ってる帝国ホテルの近所ですね。やってました。昔いとこが近所でカレー屋さんをやってましたけれども、まあどうでもいい話。そこの近所の専門学校のイベントスペース、映像とか放送とか、あとはまあイベント化みたいなのがあって、照明とか音響とか、あとなんかアイドル部門とかもあるみたいですね。武道館のカレンダーが未だに丸まっている。僕もあれどこ行ったかもわかんないや。ね、解散というか最終回の翌日に行った、これよく言うんですけど、トンちゃんのカレンダーとカレンちゃんのカレンダーと、そしてサトレナのカレンダーは未開封のままほったらかしですね。去年のだしね。もうどうしようもないよね。で、今回のと違って、あのカレンダーイベントってもうすでにサインが書いてあるから、宛名もないしさ、宛名のないサインって、なんか意味があるのかっていうのが難しいよね。サイン色紙なんかでもそうですけど、今ここで書いてもらうからこその価値じゃないですか。で、その価値は僕にしかない価値なんですよね。それは将来ですよ。僕は僕でものすごいこう、例えば偉人になっててですね、後藤さんは後藤さんでですね、平成の原節子とかに例えばなってるとしてですわ。そしたら今から50年後ぐらいに僕も亡くなってる、後藤薫は生きているんだけれども表舞台には出ないみたいな状況になった時に、そのカレンダーがポンと出てきたら、大魔王に後藤薫がサインをしたっていうことですごい価値になるのかもしれないけれど、大魔王って書いてあろうがなかろうが、今ここで書いてもらったサインに対して価値を見出せるのは僕だけのはずなんですよ。特に大魔王って書いてある場合は、こんなもん売れやしないしね。だから僕が価値をそのどれぐらいと判断するのかどうか次第だと思うんですよね、結局ね。まあでも書けるあれがないので、特に武道館のカレンダー、この大きさよりさらに大きい昔ながらのカレンダーの大きさですからね。丸まってるから中も見てないや。 ああいうカレンダーとか写真集を持ってですね、いつか全員からサインをもらうみたいなことをね、いろいろ考えて昔やったことあるんですけどね。まあ大体一人か二人で頓挫するっていうパターンになってますよね。今日もというか、事務所の人たちでホワイトビキニーつって、スコラかなんかで連載してたやつのやつで事務所でみんなが出たんですよ。で、その時のクオカードっていうのは当たったわけじゃなくて多分全員プレゼントで送られてきたんだと思うんですけど、全員が写ってるから一人一人サインをしてもらおうと思ってたんですが、虚無にさえサインをもらってないという。他の人が撮影会の時にサインくれたから、それはあるんですけどね。はい。そしてですね、もう一個、月刊後藤薫、魚住誠一、残花ということで、まだ未開封ですからね、今開封します。開封の儀を。正直、まあ、現場でもどなたかに言われたんですが、買ってなかったのって言われましてね。そのイベントの時に買わせていただいたんですが、クラウドファウンディング参加してないです。参加しようと思ってたんですけど、うじゃうじゃやってる間に終わっちゃいましたね。はい。今初めて僕も見るんですが。ちょっとまずは僕だけ見るわ。パラパラと。あー、はぁはぁはぁはぁはぁ。うわぁ。びっくりしたー。今びっくりしたー、これ。これはびっくりさせるためのものだな。ははこれはいかん。見せていいのかな見せていいのかどうかわかりませんけど、写真集持ってる人は、どの辺を見ているのかを想像しながら、まあ多分ピンクなんですけど、肌色に近くてですね、紐しかつけてないのかなと思いました、今。一瞬ビビったー。ちゃんと普通に水着なんでしょうけど、マジで紐しかついてないのかと思いました。あ、やばい。あ、また怒ってる。さっきより怒ってるよ。さっきより怒ってる。これはなんで怒ってるんでしょうか。さっきのカレンダーのと同じく大喜利を開催しますので、ぜひ、応募してください。今ですよ。今コメントで応募してくださいね。何ページ、これも何ページ目とか、ページ数が書いてないのでわかりませんが、なんか黄色いざっくり切った、なんか T シャツをざっくり袖のところ切っちゃったやつ、見て、怒ってるやつ。なんか怒ってます。この人なんで怒ってるんでしょうね。いい写真多いなぁ。魚住ちゃんやるなぁ、魚住ちゃん。この方こんなにお胸大きかったでしたっけ？いや、ただすげえ筋肉質だな。あ、これすごいわ。プールに飛び込もうとしてる後ろ姿なんですけど、ね、そのね、その前のページと、少し前のページとかの、このあたりのお胸とか見てると、お、すごい、こんなにお胸大きかったっけと思うんですけど、そのさっきの、プールに飛び込む時の背中がアスリートだよね。これはアスリートです。後藤さんは寝起きの誰か曰く上を向いているんだそうですよ。まあ何が上を向いているのかはまあこの際置いておきましょう。へえ、上向いてんだ。すごいな。垂れてないってことだよな。もともとこの人14歳とかそういう時から非常に大人っぽいと言われていて、アミミと誰かがコーディネートをするのに服屋さんに連れてって、服屋さんが完全に OL さんか何かだと勘違いしたんだけど中3だったみたいなエピソードが確かどこかの月刊か何かで披露されていたと思うんですけれども、まあ当時から非常に大人っぽい顔で、やっとね、なんか年齢が追いついてきた感じがしますよね。イメージはほとんど僕の中では変わってないです。本当に入った頃っていうのは僕は生では知らないので、一度休んで復帰した後からしか見てないですけど、やっとその持ってる表情とか顔とか雰囲気に年齢が追いついてきたなぁという感じがします。まあカレンダーもそうですけど、まあ写真集がすごくその幼い部分と大人っぽい部分っていうのかな、 普通多分ね、こういう写真集はね、今時はね、17、8で出すんですよね。で、16歳の時の写真集、今ちょっと手を伸ばせば多分そこにあるんですけど、に比べてどうかっていうと、やっぱり大人っぽい部分の部分の部分の部分のってなんだ、大人っぽい部分の大人っぽさに磨きがかかってることは間違いないですが、まあまだね、年齢が年齢だから年取るような年齢ではないんですけど、すごくいい表情だなぁ。どれもこれもね。僕もともとね、DVD よりも確実に写真集の方が好きなので、というかむしろ DVD が苦手。うん。キャッキャキャッキャしてる。まだね、前もこんな話したと思いますけど、まだせめてこういろいろと喋ったりしてるようなドラマ仕立てだったりとか、バラエティ仕立てだったりするようなビデオならまだいいんですけど、ずーっとイメージでくねくねしてるやつをずーっと音楽かけて撮ってるやつっていうのは本当に苦手で、何を見たらいいのかわからない。とりあえず後藤さんがすごく大人っぽくなったなぁと思うのは、お会いした時もそう思ってね。まあまあね、久しぶりに会うから結構緊張もしてて、まあどんな感じのイベントなのかももう一つ分かってないし、まあ当日、専門学校入ったところのロビーでみんな待たされてて、特に整理券を配るわけでもなく、早く来た人から順番に数字順で並べているわけでもなく、とりあえず時間になったんでエレベーター乗って7階まで行ってくださいっていう、7階まで行くんですけど、そこでも僕結構後ろの方だったんですよ。それもたまたまね、たまたま先頭だったんで一番奥になった。で、上に上がって並ぶときに、なんせ漫然とやってるから、並ぶのも漫然になるわけですよ。で、普通に漫然と並んで、漫然と並べられた椅子に、みんなが漫然と座っていくという形だったんですね。いや、俺、まあまあ早く来たのになぁと思って。これなんだよ、椅子。後ろの方にしか取れないじゃないかと思って、ちょっとムスッとしていまして。で、並んでいて、僕の前の人か前の前の人が、名簿に名前がないってなっててね。で、名簿に名前がないからどうしましょうと。まあでも返すわけにもいかないから、当然その部数で、買っていただく形になると。もう最初だってね、メールが来て部数がみんな多すぎて用意した数が足りなさそうだから誰か買わないでくれ的な感じだったんですけど、足りたのかなあれ、結局よくわからないですが、それでね、僕の番になるちょっと前にその名簿をこう覗いてみてたら、僕の名前もないんですよ。名簿に僕の名前が載ってないんですよ。で、名簿に僕の名前が載ってないもんだから、どうしたらいいのかわかんないでしょ。で、どうしたらいいんですかって言ったら、もう十分券でしたよねって。で、間違いなく用意させていただきますっていう話になって、で、まあまあ信じようかと思って椅子の方に行ったらですね、なんでしょうね、皆さんその欲がないのか基本的に恥ずかしいのかよくわかりませんが、ふーっと行ったらね、最前列空いてて、で、最前列の左側に下手側に陣取りまして、イベントに参加することになりました。で、とりあえずイベントとしては、トークがあって、ゲームコーナーがあって、挨拶があって、個人の握手会とかがあって、みたいな感じですね。ほのぼのとしたイベントではありましたね。で、ワニワニパニックというね、ゲームを持ってきて、ご自身がご近所で買ってきたたこ焼きがあって、いくつかその最初にもらった整理番号っていうのがあって、その整理番号順でね、後で特典会とかになるんですけど、その前に、その抽選券というか整理券で、呼ばれた人、くじを引いて、呼ばれた人がステージに上がって、カオルさんと二人でワニワニパニック対決をして、ファン側が勝てば、案をしてもらえると、その買ってきた、たこ焼きの。負ければ、 顔に落書きをされるということで、まあ顔を落書きされるとしても、もちろんあんでも美味しいのは美味しいけど、美味しいのどっちだって言われると顔に落書きでしょうねと思いつつ、まあ当たっても当たらなくても別にと思いながらじわっと見てて、何人かの方が終わった時点で、それでは次の番号です21って言ったら、僕が21だったんですよね。まあ多分名簿に普通に最初からちゃんと記載していられていればこの番号じゃないんですけどね。当たって、表に出まして、表へ出ろこの野郎っていうんじゃなくて、あのステージ上に出まして、ワニワニパニックやったら何発目ぐらいかな、お互い三つ目ぐらいでバンと僕が負けましてね、見事に負けましたよ。で結局落書きされるよね。何をイメージしてるのか全然わかんないんだけどな。赤いペンというか、なんかマニキュアじゃないな、口紅的なものなのかな、よくわからない、化粧品はよくわかりませんが、そういうもので書いてくれました。まあまあまあ美味しいよね。他の人もきっとそうだったろうと思うけど、まあまあ美味しい話にはなったわけですけど、で一応ウェットティッシュ的なものをね、用意していただきまして、帰りにぜひこれ消して帰ってくださいということで、まあマネージャーさんもかなりいい方で、すいません、いろいろと不手際およびそのこういう、まあ、本人のわがままなあれでこんなことになって、顔に落書きなんかされて申し訳ありませんでしたって言われたんですけど、いや美味しいんでという話にはなりました。人によっては羨むイベントで、そうですよね。僕はもう当たって万般歳でしたよ。だから顔に落書きされたいと、あんなんてね、まあどっちも一瞬のことですけど、やっぱり落書きの方がいいかなと。学術的な落書きができるような人だったらよかったんですけど、残念ながらもう適当な絵しか描けないので、そこがもったいなかったな。でね、終わった後にちゃんと拭いてくださいというウェットティッシュは用意していただいたんですけど、なんとなく終わったら忘れてましてね、この落書きをしたまま帰りまして、帰りしのねコンビニに寄って、コンビニでトイレを借りて、トイレの窓を見たら、この状態、さっきのね写真の状態になってたので慌てて消しましたけどね。一人じゃないならそのコンビニの瞬間が一番美味しい。一人ですからね。一人ですけど、まあ美味しいと思いましたけど、実際。美味しいっていう感覚がもうね、関西人だなと思いますが。このイベントについて、現場に実際いた人からメールをさっきもらいましたよ。後藤薫さんのことということで、堺のこうちゃんさんからいただきました。この前の後藤薫さんのイベント楽しかったですね。僕はくじ運が悪く舞台に上がることができませんでした。でも握手会の時、後藤さんからくじ引けなくてごめんなさい、最前列で見てくださったのにと言われてご機嫌で帰りました。後藤さんの動画を見ようとしたらすでに終わっていました。あ、削除されたってことかな。 YouTube で見たら同じところを後藤さんたこ焼き会に歩いていたと、もう少し早く来たら会えていたかもしれません。まあそれはしょうがないね、縁起だからね。残念でした。後藤さんの印象は、神対応の番組で握手というのを知り、初めてアベノハルカスでお会いしました。目的は言うのでしたが、さすが。今回も丁寧な対応でさらに好きになりました。なかなかメンバー大阪に来てくれないから話題がありません。後藤さんの印象はどうでしたでしょうか、ということです。後藤さんの印象をね、先ほども言いましたけど、まあ久しぶりにお会いして、ちょっとまあ今回1分トークっていうのもあったので話をしましたが、まあやっぱ変わんないですね。まあ姿形は大人っぽさにさらに磨きがかかって大人っぽくはなっているんですけど、 全然変わんないなというのが何よりも印象です。6月にさ、推しメンラジオのイベントをさ、ゆうなゲストにやったんだよって言ったら、知ってるって言ってましたから、まあ偉いもんですよね。さすが親友だなと思いますが、やったらしいねみたいなことを言ってました。私も出てみたいみたいなことも言ってましたね。あんな雰囲気出せるかしらっていう、僕の突っ込もうと思った部分は透かしながら全然違う爆弾投げてくれる伊藤優奈さんみたいな雰囲気にはならないでしょうね、後藤さんじゃね。はい、わかりませんけれども、何よりもやっぱり神対応っていうのもあるけど、そうですね、まあそれが神対応につながるんでしょう。やっぱ気さくですよね、すごくこう気さくだし、まあ顔見た瞬間に大魔王っていうのを覚えててもらえてるからね、素晴らしいなと思います。本当に後藤さんゲストは大魔王さんのトーク力が試されるわけですね。そうですね、後藤さんゲストに呼べるかどうかわかりませんけど、もし呼ぶとしたら伊藤さんの時のような感じにはならないんでしょうね、きっとね。僕が相当引っ張っていかないといかんということですよ。だから逆に言うと伊藤さんのあのトーク力っていうのは、いわば、後藤薫さんと常に一緒にいるから、磨かれていってるのかもしれませんよね。そういう意味ではね。はい。まあ、そんな感じでございました。いや、でも本当に行ってよかったなと思うのは、ちょっとね、仕事の終わり時間とかもわかんなかったから、まあ、無理ならしょうがないと思う気持ちで行ったんですけど、やっぱ本当に行ってよかったし、彼女自身が僕の姿を見て喜んでくれていたっぽいので、まあすごく気さくで、もちろん僕だけじゃなくてね、一枚券で握手だけの人にもチェキ券、あ、チェキもあったんだけど、チェキ持ってくの忘れた、下に置いてあります。彼女はやっぱりいろんなことをその自分の中でこう咀嚼して出すのがそんなに得意ではないけれども、やっぱりファンの人とか僕らも含めていろんなものをこう見てすごいこう吸収していってんだろうなと思って、で年齢も重ねてきてますけど、まだまだ多分吸収できるポイントがあって、それで本人も重々分かってて、どんどんこうその先に進んでるんだろうなと思ってて、その部分に関してはこれからもどんどん進んでいってほしいし、応援していきたいですね、やっぱりね。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14,5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
はい、ということで、もうもっと早く終わるつもりが12時前になっております。まあ、アイドリング推しメンラジオとして告知は特にないですが、まあ、周年イベントをね、来年も夏ぐらいをめどにやりたいと思っています。今までは6月にこだわってたんですけど、6月にこだわりすぎると僕がスケジュール開けられないし、まあ、絶対平日祭日とかになるので、今のところは7月ぐらいにやりたいなと、僕の融通が効くときにね、土日でやりたいなと思っていますので、どういう風になるかは分かりませんけれどもね。そして、まあ、この番組ではないですけれども、ドロタ工場、最強最後のドロタ工場のドロタ工業ライブがですね、いよいよ6回目ということに相なっております。そのドロタ工場ライブが2月12日に ございます。2月12日祭日の月曜日、もうここ3回じゃないな、4回、3月、7月、11月、で来年2月ですから、4回連続同じ場所、中津の B コードさんで行います。今現在決まっているメンバーを言っていきます。チェリップさん、ジュビリージュビリーさん、桜香織さん、ホワイトイーグレットさん、ミリリミットさん、星野チロルさん、でハニーゴーランさん、そしてアクアループスさん、そしてそして紅白出場歌手でもございます重本小鳥さんが来てくれます。今現在 1,2,3,4,5,6,7,8,9組決まっておりますが、今後あと 2,3 組増やして12組ぐらいにしたいかなと思ってます。まあもうこの9組で十分ライブはできるので、そこの部分だけですね。まあ推しメンラジオ次回何ができるかわかりません。僕の気分次第もありますけれども、とりあえずね、皆さんもよかったらプレゼン、こんなプレゼンしたいんですとか、電話出演したいんです、だからやってくださいっていうのもありですのでね、今のこの番組に関してはそういうのありですから、どんどん売り込んできていただければなと思います。普通のメールもないのに売り込みなんか来るわけないじゃないかとは思ってますけどね。はい、まあそんなこんなでございます。第250、もう一回一応見とこう。間違ってたら困る。226回か。はい。調べました。第226回目アイドリング推しメンラジオ、カオルン推しということで、この辺で失礼したいと思います。また、いつか。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。